太宰治作、小説の面白さ。小説というものは、本来女子供の読むもので、いわゆる利口な大人が目の色を変えて読み、しかもその読後感をタクを叩いて論じ合うというような性質のものではないのであります。小説を読んで、襟を正しただの、頭を下げただのと言っている人は、それが冗談ならば、また面白い和平でもありましょうが、事実そのような振る舞いをいたしたならば、それは狂人の仕草と申さなければなりますまい。例えば家庭においても、女房が小説を読み、亭主が仕事に出かける前に鏡に向かってネクタイを結びながら、この頃どんな小説が面白いんだいと聞き、女房答えて、ヘミングウェイの他がために金は鳴るが面白かったわ。亭主、直帰のボタンをはめながら、どんな筋だいと馬鹿にしきったような口調で尋ねる。女房、にわかに上気し、その筋書きをルルと述べ、自らの説明に感激し、むせび泣く。亭主、上着を着て、ふむ、それは面白そうだ。そうして、その働きのある亭主は仕事に出かけ、夜はあるサロンに出席し、曰く。この頃の小説では、やはり、ヘミングウェイの他がために金は鳴るに限るようですな。小説というものはそのように情ないもので、実は腐女子を騙せばそれで大成功。その腐女子を騙す手もいろいろありまして。あるいは金言を装い、あるいは美貌をほのめかし、あるいは名門の出だと偽り、あるいはろくでもない学識を総ざらいにひけらかし、あるいは我が家の不幸を恥も外聞もなく発表し、もって夫人のシンパシーを買わんとする意図、明明白々なるにかかわらず、評論家というバカ者がありまして、それを捧げ立て祭り、また自分の飯の種にしているようですから、呆れるじゃありませんか。最後に言っておきますが、昔、滝沢馬琴という人がありまして、この人の書いたものはあまり面白くなかったけれど、でも、その人のライフワークらしい里見八犬伝の序文に、腐女子の眠気覚ましともなれば幸いなりと書いてありました。そうして、その腐女子の眠気覚ましのために、あの人は目をつぶしてしまいまして、それでも、口述筆記で続けたってんですから、馬鹿なもんじゃありませんか。余談のようになりますが、私はいつだか、トーソンという人の夜明け前という作品を、眠られない夜に朝までかかって全部読み尽くし、そうしたら眠くなってきましたので、その分厚の本を枕元に投げ出し、うとうと眠りましたら、夢を見ました。それがちっとも、何も、全然その作品と関係のない夢でした。後で聞いたら、その人がその作品の完成のために、10年間かかったということでした。